皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月25日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、世界を治めるです。前からですね、私はこれからの日本の未来は世界経営ということをやらなければダメだというふうに申し上げてまいりました。で、まあ、簡単な部分からその意味を考えればですね、今や日本の存在っていうのはもう大変なグローバルな存在なんですね。例えば輸出でも輸入でもですね、特に輸入は資源、食料、ものすごく大量に外国から輸入しております。で、まあ、資源、食料が足りなくなったらですね、それは大変だということもありますが、まあ、日本のために資源、食料を生産している人は日本が買わなくなったら生活が成り立たなくなりますね。輸出もそうですね。まあ、売れない車やテレビをいつまでも作っててもどうしようもないわけですけども、まあ、しかし日本の部品とか素材とかいろんなものは世界中に出てっております。日本はね、そういう工業製品たくさんありますから、工業製品がなくて困るっていう経験は最近あまりしないんですけども、外国なんかは違いますよね。やっぱこの工業製品がないからですね、あるのはその地元で取れる芋だけとかね、これでぜひブルドーザーがあればいいなと、しかしあるのは芋だけと、いうようなところもですね、世界中たくさんあるんですよ。ですからやっぱ工業製品の足りないところはですね、日本からぜひね、優秀で壊れない工業製品輸入したいとはみんな思ってるわけね。だから要するに今の日本はやはり双方向で輸出でも輸入でもですね、世界の中の一員でありますし、その日本もですね、まあ本当に今責任は重大なんですね。で、昔のような言ってみれば怒涛の輸出の時代というのはもう今終わってるわけですね。だから、なんて言いましょうかね、この中国が日本に代わって怒涛の輸出をやってますから、あれは相当世界中から叩かれると思いますが、日本はその時期は今もう卒業しましたんでね、3、40年前に卒業しましたんで、どちらかといえばですね、次のソリューションを考える時代に今来てます。ソリューションというのは、ただ単に単品を売るんじゃなくて、まあ分かりやすく言えば御用達をやるということですね。相手の国はこうしたい、ああしたいといえばですね、単に物を持ってってその売って帰ってくるんじゃなくてですね、その問題を解決するための、戦略を考えて必要なシステム意識をですね、持ってって据え付けて運転してメンテすると。まあそういうもんですよね。そこをやっぱりやんなきゃいけないわけですね。で、みんなその悩んでるポイントって同じで、で、何したいんですかと。いや、もうね、国を発展させたいと。国発展するってどういう意味ですかと。ほら、どういうも何もないだろうと。東京や横浜やニューヨークみたいにしたいんだと。何をどうするんですか。でっかい建物建てたいんだと。空港もでかいの作りたいんだと。で、人々の家にはですね、そのテレビと車を置きたいんだと。それから投資信託なんかもちっと買わせたいんだと。これよく見るとですね、なんか日本人やアメリカ人がやってなかなかうまくいってないやり方なんですね。まあ、眩しく見えるっちゃ眩しく見えますよね。日本だって昔はロンドン行ってですね、ニューヨーク行ってですね、なんとこうなりたいと思ってですね、150年も国を動かしてきたわけですから。それはやっぱですね、なんかとりあえず見本をもしたいってことを考えればね、その分はありますね。明治から戦前の日本であれば、それこそイギリスのジェントルマンの生活が一つの見本でしょう。で、戦後、昭和の時代でいれば、それはアメリカの中産階級の生活というのが一つの見本だったと思いますね。しかしもう今それはもう違いますよね。入りもしないソファを家に並べてですね。まあ、とにかく、自家用車だと。カーシェアリングじゃなくて自家用車が欲しいとかですね。あんまりもうそういうことをみんな関心持たなくなってますね。必要なら持つんだけども、こう持ってることが大事なことなんだったらみんな思わなくなってると思いますよね。入りもしないソファはね、今に置いたって始まんないもんね。ですからその辺はもっと砕けてきていて、逆にこのクールジャパンなんて世界の動きを見れば、むしろ今世界の人たちは日本のライフスタイルを上手に真似して取り入れようとしてますよね。そのまま入れるものもあるけども、あるいは工夫して入れるものもあって、むしろ世界の注目日本に集まってますよね。だからやはり我々はですね、本当にこのソリューションプロバイディングということを本当に考えなきゃいけない。で、もう一つの放送で言ったように、日本のこの本当の秘密っていうのは、民が天と直接釣り合ってるってことで、日本人の生活っていうのは、道具を使うことでも、食べることでも、掃除をすることでも、仕事をすることでも、これ全部、天と、 祭り合ってやるっていうことなんですね。この部分さえ理解できればですね、日本は、まあ、言ってみればわかるんですよ。でもこう、民がごく普通に宗教的儀式などと関係なくですね、常に24時間365日天と祭り合って生きているという、この言ってみれば実感がないと、日本はあまりにも神秘だし、いくら考えたって全く理解できないんですね。意思決定のやり方がなんでこんな様子なんだ。なんでこんな風にその、まあ、時間、こんな時間軸で暮らしてるのか、なんでこんな発想するのか、天と祭り合ってるとこが理解できないと、すなわち見えない世界のエネルギーが理解できないと、この国は絶対理解できないんですね。だから外国人の中でもそこ分かる人と分かんない人はっきりいるんです。もちろん全部分かんなきゃいかんと言ってるわけでもなくて、まあ分かるところだけを真似してもやがて分かることもありますしね。だからこのイギリス、アメリカときてついに日本に来たと、日本のなんかこう真似をしようと思ったときに、憧れた時に天と通ずるわけですよ。で、これが分かってくればですね、言ってみれば世界は平和になるしね、食べ物は天から与えられてくれますしね。だからやっぱり天のために耕すと、天のために耕せば自分の食い物もできてくるんですよ。自分の食い物を隣から奪ってくるんじゃなくて、天のために天の運行をですね、より楽しく生き生き元気に世の中良くするために、天のために耕してるんだというふうな意味で、あるいは天のためにこのものを作ってんだ、天のためにこの仕事をしてんだと思うとですね、まあ、天がこうなんか必要な分け前だけくれるわけですよね。この感覚がを世界は持ってくればですね、それは私は世界は大変幸せなんじゃないかなと思うんです。それはね、やっぱそういうもんだということを日本は形にして世界に示す義務が私あると思いますね。何度も申しておりますが、世界の人口はこれから100億人に向けてどんどん増えてまいります。そうするともうとにかく全然足んないんですね。食料、資源、エネルギーが。だから抜本的に今のこの科学と技術と、壁を突破しなければいけません。まあその種も、これはもう日本にはね、あるんですね。その複合発酵のこともそうです。常温核融合もそうですね。もうあちこちもう出てきてますね。だからそういうものをどんどん総動員してこうやってきますから、まあ、それは言ってみれば、自分のために開発研究するんではなくて、天のために開発研究するわけね。世の中をうんと良くするために開発研究するわけです。まあ、そういう、なんか、ね、高い志を持ってやることが一番楽しく仕事できる秘訣だし、一番効果の出る、価値やね、意味の出る仕事ということになるわけですね。で、日本はだから、まずそういうソリューションというものについて、まず資源、エネルギー、食料戦略について、突破口を開けなければいけませんね。もちろん外国人を排斥するという意味ではありません。でもやっぱりその取っかかりのですね、戦略的なこの道がですね、日本にありますから、まあ、まずはここをとにかく攻めてみるということなんだろうと思うんですよ。で、二つ目はですね、やっぱり世界経営の中でまだまだこの世界に格差があるということを我々はまざまだと実感しなければなりません。やはりこの世界の現実はですね、ものすごい暴力で、もうとにかくね、殺し合いなわけでしょ。本当に日々ですね。で、これ止めるためにはですね、実はアメリカにやってることは実はある意味では現実的で、アメリカ人っていうのは必ずしもですね、いつも鉄砲玉を撃つばかりじゃなくて、基本的に金を渡すんですよね。金で相手をですね、懐柔して、で、それを聞かないときは鉄砲玉を撃ち込むという、いわゆる海賊のやり方なんですよ。で、やっぱり世界はまだそれに流されておりましてですね、金がなくなったとなったらね、これ命がなくなるという世界ですね。だから北朝鮮なんかもですね、とにかく金渡しておくとあんまり暴発しないわけですよ。で、あの国も金渡しておくと暴発しないんですが、金止めるとですね、撃ってくるわけですよ、韓国なんかにね。あれで、あと貿易なんかもそうですよね、大陸ってところはそんなですね、天を感じる前にですね、隣の暴力を感じちゃいますから、やっぱこうなんかね、今のこの規律の上でですね、今のこのシステムの上でもう少しその人々を慣らしていかないと、そこが抜けるんですね。そうするとやっぱり今お金で言ったらそのゴールドしか残ってないんですよね。もう紙幣なんてのはもうみんなね、意味なきものになってきてるわけですから、紙くずになりつつあるわけですから。そうすると今ゴールドを持ってるのはスイスですよね。一番持ってるのはスイスですね。で、世界が混乱すればするほどスイスにゴールド集まりますね。そうすると、まあスイスフラン強い。日本が強い。だからこれからは本当に日本とスイスで、このね、ユーロだとか、ユーロがもうちっちゃくなって星書き戦略でね、地域通貨の中で細々となっちゃった時に、あるいはドルはもうなくなっちゃうんじゃないかと思うんですが、まあ世界、特にユーラシア大陸 を中心にアフリカ、南米、北米、アジア、この辺全部こうオセアニアとですね、まあ、貿易とかある程度の投資を進めていくための、言ってみればなんとかな、非常灯みたいな金融システムを作んなきゃいけませんよね。華々しいっていうよりもですね、そのもうグローバリゼーションはもう一つの流れ終わってるわけですから、これからは一つの国がね、1次、2次、3次と、すべての地域1次、2次、3次と順番にこの作り直していくという、そういうフェーズにこれから入っていきますので、まあ、海賊の力で世界中ね、一つ明るくなったとこありますから、明るいって意味、よくわかるようになったって意味ですね。いい国になったってよくわかるようになったってこと、情報が行き届くようになったってことですから、海賊の力でね。だから次は、まあ、それを受けて自分の国どう立て直すかという、こういう順番になってきますので、やはりそこにはね、完全な鎖国っていうことは無理ですから、私、Facebook でも言ってるようにね、日本なんかの場合は、会員制クラブの開国みたいな形でしょうね。まあ、ちょっとね、海賊一元はお断りでね、もう TPP でもひどい目に遭いましたから ね、明治以降もひどい目に遭いましたんで、まあ、150年ね、激しい開国やりましたから、まあ、ちょっとしばらくはある意味鎖国。鎖国といっても全部閉めちゃうわけじゃなくて、会員制クラブは開くと。ね。だからメンバーは来てくださいと、日本にね。会員制クラブを通じた開国という形なんだと思うんですが、まあ、世界も大体そんな風になってきてですね、まあ、腰が抜けちゃう人は抜けちゃいますが、あとはま、なんかやっぱり各国それぞれに、各民族それぞれに人が出てくると思うんですよ。なんともならんとこ、なんとかしようという人たちがね。今はだからグローバリゼーションだからメンバーが違うわけですね。非常に安易なやり方で。で、これはまともな人になってくれば、まあ、それはそれでこう変わってきますので、まあ、そういう人たち集まった時にですね、一つの世界は決済システムと投資銀行を作んなきゃいけませんよね。だからその決済銀行とか投資銀行っていうのは、もう足元で言ったらやっぱゴールド入れないとどうにもなんないですよね。あんま信用しないもんね、世界の人たちね。他になんかその貨幣の基礎として、今なんか信用するものあると思えないし、まあそれが何十年続いてね、もう卒業になるかわかんないですけど、まあ非常時ですね、非常時の一時的な、まあ金融システムって昔からゴールドしかないんでですね、まあそれはちょっと置いとかないとですね、まあこの明日がないっていうような感じになっちゃうんだと思うんですよ。そういうなんかアメリカだってね、ブレトンズ体制作るときに IMF と世界銀行作りますでしょう。ね、1オンス35ドルでしたっけ、金1オンスとアメリカドル35ドルを固定レートにして、国際通貨基金と、それからその世界銀行で、まあ、運営していこうというシステムを作るわけですけども、まあ同じことはやっぱりいりますよね。だからやっぱりこう、どの国のも属さないような国際決済通貨みたいのはこれ必要になってきますね。だってみんなどの国も財政破綻してますから、国家権力がサポートするお金なんか誰も信用しないでしょう。ねえ、なんかやっぱりそういう形あるものを基礎にして、でもそれで全部経済を追うという、金本位制にしちゃったらそれ今の国際金融システムと同じで、まあ言ってみればね、その国際金融資本が世界を牛耳っちゃうことになりますから、そうじゃないんでしょうね。やっぱりこう、なんて言いますかね、貿易打関係みたいの、貿易打関係みたいなものをやっぱり世界は作って、まあ貿易するときだけそれに、それを買ってね、まあ動かすと、あんまりこう、なんか、ね、金ですから利子も生まないわけでしょ。むしろ置いときゃ、ね、保管料かかるわけだし、マイナス金利ですよね。まあ、それぐらいのものでですね、とにかく貿易のためのこうなんか一時的な決済用のもので置いとくと、そんなものはやっぱちょっと作んなきゃいかんでしょうね。それからやはり世界の投資銀行は、まあ、そういうものを基礎に、各国の1次、2次、3次産業を発展させるための段取りを作んなきゃいけませんよね。とにかくみんな天を仰ぐはずで、戦争もこれも避けがたいでしょう、中東もね。そしてハルマゲドンにこれはなる可能性は非常に高いですよね。で、戦争になってきて、まあ、ぶっ壊れちゃってですね。で、天を仰いで、どうすんだと。いや、よく見ろと、天にはちゃんと天があるじゃないかと。上には天があると、ちゃんとそこにですね、リーダーいるじゃないかと。いうことを、まあ、悟ったところからね、これ本当に進むはずなんですよ。大体中東もですね、やっぱ本当イランは喧嘩上手ですよね。とにかく、第二次世界大戦の日本もそうですが、先に手出しちゃったもんで、アメリカの大衆が怒っちゃったわけね。それで、言ってみれば敵にしたくない、一番敵にしたくない人を敵にしちゃったわけでしょ。 だから絶対自分から手を出さないですよね。もうイランはもうこの10年ぐらいずっと挑発に次ぐ挑発だもんね。イスラエル、やっぱりイスラエルが一番弱い。あれ一番甘いと睨まれてますよね。だからね、地図上から抹殺してやるとか言うとさ、イスラエル、すぐもうカンカンになって、もう今にも攻め込まんばかりで、で、やっぱり一番、言ってみれば、武力、武道で言えば弱いんですね。一番弱いとこ徹底的についてくるわけね、イランもね。そうすると、イスラエルはますますですね、追い詰められて、もうアメリカの青春も振り切って、いよいよもうですね、攻撃すると、もう腹くくっちゃって今準備してますよね。で、だからこれで一発ですね、イスラエルから弾が飛んでくればですね、まあ、イランの勝ちですよ。もうそれはね、悪いのはイスラエルだと。で、イスラエルに味方する国だったら、そいつも悪い国だと。世界に今6人に1人でしたっけ？イスラム教徒ですから。で、声かけられて、相当援軍が来るんじゃないですか？イスラエル国内にだってですね、パレスチナ人とかいますからね。あれやっぱ喧嘩上手ですよね。で、あれ、ノストラダムスの予言ってあるじゃないですか。あれ非常にその、示唆に富んでおりましてね。まああれ、どう解釈するかいろいろあるんですが、ああいう話はその時期は大体ずれるんですよ。ね、その、神をも辞さずには叶わぬぞよなんて言うぐらいですから、ね、時期はずれんですが、あれ、二つの大事件で欧米の文明が崩壊するようなこと書いてありますよね。一つ目はあれ、911ですよね。あれ、ちょうど二つのビルが崩壊していくときに、まるで火山の噴火のように見えましたよね。恐怖の大王出てきましたよね。恐怖ってテロって言いますよね。911以降世界中どこ行ってもテロ、テロ、テロでしょ？恐怖の大王が世界中を覆ったって実にね、的確な表現じゃないですか。で、二つ目もまたね、大きな火山の爆発なんですよ。で、大きな船が確か2隻沈むんですね。なんかさ、もうすぐペルシャ湾に2隻入ってくんでしょ？あれ、袋ネズミですよね。なんでアメリカっていつも同じ失敗を繰り返すんですかね。アフガニスタンでもイラクでも南から北に攻め上がって、一番奥まで行ったとこで出口塞がれて全滅戦争に追い込まれると。同じパターンにまたね、なってるわけですよね。やっぱりね、もうやっぱりリーダーシップって言いますかね。やっぱり戦争には弱い国になってんじゃないですか、アメリカなんかも。イランはじっと待ってますよね。とにかく自分から手を出したら、パールハーバーになっちゃうから、あれやっぱりね、上手に挑発してやってて。で、やっぱりその、無人偵察機をですね、操縦乗っ取って、しかもあれバージニアのですね、CIA の本部のコンピューターに侵入して乗っ取ったらしいですから、いや、もうそれはアメリカやね、連合軍の、アメリカの連合軍のその暗号、あるいはアメリカの国の外交暗号は、これ全部解読されてると思った方がいいですよね。それからアメリカ国内の原発だとか様々なコンピューターシステムにも全部入り込まれていて、本当に戦争すると一気にその動いちゃってですね、一瞬にしてこれ決着する可能性ありますよね。だから非常にこれはですね、動きが早い可能性があって、しかもそれはアメリカの負けですから、こんな戦争をやったらね、ダメなんだよね。ここは忍耐に次ぐ忍耐でですね、次のチャンスをね、見極めないとアメリカダメなんで。しかしアメリカは戦争する気あまりしたくないようですね。でもやっぱイスラエルがね、ダメなんですね。やっぱイスラエルと一番弱いところ、徹底的にイランついてるから、イスラエルはもう暴発が止まんない。で、やっぱりアメリカはイスラエルとの腐れ縁が切れなくてですね、まあ引きずり込まれるというね、まあ運の尽きだわね。そんな感じがするんですよ。でもそうなったらもう即その次に必要になってきますから、やはり我が国はですね、まあ原油の調達とかそういう問題以上にですね、これからやはり世界経営ということをやっていかなければ、日本も世界も救われないという状況になっていくと思いますね。まあとにかく今度来るその衝撃で世界がどれだけ天を仰ぐかが一つの私ポイントだと思うんですよね。去年のその大震災と大津波や、あるいは原発事故はね、日本にとって極めて不幸なことでしたが、まあ逆に人々が気づくきっかけにもなったわけで、だから世界もですね、まあこれから何が起こるか知りませんが、まあそれがいろんな意味で気づきとですね、行動の、新しい行動の始まりになることは、もうそれは疑えないと思うんですね。だからまあその様子を見ながら、的確にこれで日本は動いていかなければなりません。で、やはり世界にいろんな人たちがいるんですけども、まあこれ海賊がですね、いろいろ世界に情報を広めてくれましたから、まあ、意外なものってもうあんまりないかもしれませんね。深く見ていけば意外なものなんですが、山の向こうになんか知らない人がいて怖いとかね、そういうことはまああまりないかもしれません。だから要するに、違いを認め合いながら、何をやっていくんだということを決めればいいわけで、で、そのポイントっていうのは、やっぱり各国それぞれ1次、2次、3次の産業を、 苦難の道ではありましても、砂漠を緑化してでもですね、こう作っていかないと、やはり未来が全くないんだということをですね、言えばわかるでしょうから、まあそれが安心してできる体制をね、気がついたところからそういうことができる体制、それに必要なインフラをやはり整備していくということが大事だと思いますね。その、じゃああんなこと日本に立ってあんな民主党にできるかと言いますが、今の民主党だか自民党だかもそんな全然論外なんですよ。そうじゃなくて大きな変化があると必ず人が入れ替わってきますから、あそこ見て、だから東京見て日本語ることはもうやめた方がいいと思いますね。やっぱりそれは天を見て語れば天はやがて人を引っ張り出していきますから、まあその天がいろんな人を引っ張り出してきて動かしていく。まさに民政自治でやりまして、それが世界大になっていくのがですね、これからの日本だな。そんな感じがしてるんですけどね。まあ、とにかく今年は緊張がかなり高まる年じゃないかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、世界を治めるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。